おはようございます。
5月17日の礼拝を今置かれているそれぞれの場所で捧げてまいりましょう。最初にお祈りをさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうしてそれぞれの置かれた場所であなたを見上げ、そして見舞いにぬかづいております私たちを、どうぞ一人一人を覚えてください。それぞれの置かれた場所で、なお元気に、また一週間、歩みを始めていけますように、その心と体を強めてください。弱い心と弱い体を、一番自分がよく知っております。なかなか顔を上げられない、踏み出せない、そのような弱さを感じながらも、主よ、あなたを見上げて、なんとか前向きに、希望を持って、あなたが支えてくださる、導いてくださるということを信じて、歩もうとしております。その志を良しとして、主よ、必要な支えとお守り、何より、あなたが、本当に近くにいて、私たちを守り支えてくださっているのだ。そしてこの道を行けと、示してくださっていること、そのことを信じて、この道をそれぞれ歩いていけますように、支えてください、主よ。日本と世界の平和のためにも祈ります。本当に混沌とした状況が続いています。なんでこのようなことかと思えるような愚かな犯罪や、また戦いや戦争があります。どうぞ主よ、私どもを憐れんでください。私ども本当にその弱さを含めて、力強くそれ以上にあなたが導いてくださいますように。癒しを与えてください。病にある同じ信仰の友の上に、礼拝の友の上にも、あなたが共にいてください。主よ、癒しを与え、何より生きる力を、注いでくださいますように。また一週間元気に過ごせますように、あなたを見上げて信じて歩んでいけますように、皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所はエゼキエル書、旧約聖書はエゼキエル書第2章1節から8節、新約聖書はルカによる福音書第9章21節から24節、新約聖書の122ページです。ルカによる福音書第9章21節から。今、ルカによる福音書をご一緒に読み進めております。そして特にこのルカの9章のこのところはとても重要な聖書の箇所なんですね。21節から読みますと、本当にこの聖書の言葉は聞いたことがあるなとか、ここにあったのかというふうに思うような言葉が続いております。ちょっと読んでみましょうか。例えば23節です。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。24節。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。25節。人は、たとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり、失ったりしては何の得があろうか。などですね。これは本当に聞いたことがあると思われる方が多いと思います。これらの言葉はすべてイ イエス様に従うということはどういうことだろうか。イエス様の後に従っていく者たちが考えなければいけない、踏まえなければいけないことについてイエス様が語っておられる箇所であります。どうしてですね、こんなにこうまとめて大事な言葉がここで置かれているのかと。その理由というのは、実はこの場面と申しますか、このところはとても緊張感のある、そういう場所、箇所なんですね。イエス様がこれらの有名なこの言葉というのは、やっぱり結構切羽詰まった、そのような状況の中で語られておられるというところなんですね。まずはそのことをご一緒に見てまいりたいと思うんですが、21節を見てください。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じてとあります。このことを誰にも言っちゃいけないよというふうにイエス様がおっしゃっている。で、このことっていうのは何かっていうと、これは後ろにかかるのではなくて前にかかります。だから20節ですね。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。ペテロが答えた、神からのメシアです。この特にですね、この神からのメシア、神のメシアとも訳せる言葉なんですけど、これ正確に、他の人たちは、預言者のエリアだとかなんか、いろいろ言ってるけれども、あなた方は私を何者だとイエス様が聞かれたことに対して、ペテロが、神からのメシアですって言ったことは、これ、なんていうかな、100点満点と言いますか、とっても正確な、正しい答えを答えたのだというのは前回、申したと思います。で、この神からのメシアということを、しかし今日の21節からは、このことを誰にも話すなよっておっしゃるわけですね。戒めておられる。絶対話しちゃいけないよって言ってるんです。どうしてね、なぜそんな風に言われなければならないのかということなんです。で、この神からのメシアという言葉自体がですね、そんなに、まあ、ある意味でやばいって言いますか、問題のある言葉なのかってですね、ここがとっても大事なところでございます。で、この言葉がどこが問題なのかっていうと、メシアという言葉なんですね。この言葉は、当時のユダヤ人たちは、ユダヤ教徒たちの間では、軽々しく使うことが、実はとても危ないというか、危険だったということなんですね。今は、まあ、特にそういう状況があったわけです。当時は、というのはですね、ローマ帝国が支配をしていたわけですよね。そして、その当時の人たちが考えていたメシア、救い主というのは、ダビデ王のように、かつてのあのダビデ王やソロモン王のように、ユダヤの民族を、率いてくださるようなね、そういう人物がメシアであり、いずれはローマ帝国から、私たちイスラエル、ユダヤ人たちを独立させてくれる、そういう人物としてメシア。まあ、まさにですね、スーパーマンのような存在を考えていたんです。で、なぜそんなことが言えるかっていうと、例えばですね、そういう人が求められていた、例えばルカによる福音書で言うと3章の15節を開けられる方は見てください。ルカによる福音書3章の15節、106ページです。上の段の最初のところ15節読みます。民衆は、メシアを待ち望んでいて、救い主を待ち望んでいて、ヨハネについてもしかしたら彼がメシアではないかと皆心の中で考えていたと。で、それに対してヨハネは、私はそういうもんじゃないんだと。ヨハネもまた否定をしておりますね。こういうふうに、ちょっとこう力のある人や、なんか、人々を引きつけるような人があると、あ、この人が私たちを導いてくれて、そしてまとめてくれて、 ローマから独立させてくれるんだと。かつてユダヤマカベア戦争というのがあったりしましてですね、そういう歴史もあるわけですよね。でもなかなかうまくいかないんです。だからこそ余計メシアというのをこの時代求めていたというのが実際だったわけですよね。これをメシア待望というふうに言うわけです。イエス様はヨハネ以上に力のある人で方でありますし、ヨハネがしてなかった奇跡や病気を癒したり、それから5000人給食というものもこの旧説の前半の部分にありましたね。そういうことから人々がやっぱりヨハネよりも以上にイエス様がメシア、救い主だではないかと、そしてそういうふうになってくれたらこんなに嬉しいことはないと、そう自分たちを解放してくれると、そう思い、また願い、そうなったらなぁと思っていたに違いないんであります。それなのに、ペテロが、あなたは神からのメシアですっていうふうにはっきり言う。そしてそのことがどんどん、例えば、公になって人々に伝わっていったら、いや、イエス様ってやっぱりメシアなんだよねっていう。そして、みんなが、自分たちをまとめてくれて、そして、それこそ政治的に導いてくれて、軍隊を作ってくれて、組織してくれて、そしてローマへの独立戦争を起こすようなね、存在として見るようになっては、とってもこれは危ないし、そうじゃないんだということ。メシアはそういう意味での本当のメシアじゃないんだと。なんか、民を率いて独立を勝ち取る。それが本当のメシアではないんだ。だからイエス様は21節でこのことを誰にも話さないようにと命じて、22節です、次のように言われた。人の子は、これはイエス様ご自身のことをおっしゃっているわけなんですけど、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっていると。なんでわざわざこんなことをイエス様がここで急に十字架のこと、そしてご自分の死のこと、そして三日目に復活することをおっしゃっているのかっていうと、世の中の人たちが、その当時の人たちが考えていたメシアと違うメシアだからです。自分たちをまとめて、そして、イスラエル国を独立させるようなね、そういう政治的な、そして軍事的な、救い主というものを、期待しているけれども、そうじゃないんだ、そういう目が本当のメシアじゃなくて、イエス様がのメシアっていうのは、実はね、苦しみを受け、そして人々から排斥、この長老、祭司長、律法学者っていうのは当時のユダヤ教の指導者たちなんです。サンヘドリンという議会があったんですが、そこの構成メンバーですね、3つが。それから排斥されるっていうことは、そのユダヤ人当局者から、のけものにされて、そして殺されると。でも大事なのは3日目に復活することなんだと。そういうメシア、まさに命、永遠の命を私たちに与えられてくださる、そういう方なんだよ、と。決して、輝かしい王様としてでもなく、権力を振るって、人々を戦争にかきたれてるようなね、そんな存在でもない。そのことをイエス様は改めてと言いますか、ここでは実は初めてご自分の十字架とその死のことを予告されたところなんですね。なぜこうおっしゃるかっていうと、当時のメシアに対する考え方が、と大きく、本当のメシアはそうじゃないんだということをおっしゃった。そして同時に3日目に復活すると、この復活することこそ、信じる者たちに対する誠の希望、平安というのを与える、それが誠の救い主、メシアなんだよ、ということをイエス様が弟子たちに教えられたんだと。だから今は、公にメシアメシアというふうに言わないでねっていうね、そういうことであったわけです。そして、ここから、先ほども読みましたように、じゃあそういう誠の救い主、本当のメシア、神のメシアである、 人々に殺されて、そして十字架にかけられ、復活をしていく、そういうイエス様に従うっていうことは、じゃあどういうことなんだということを、示された言葉がこの後の言葉なんですね。どうでしょうか。実はこのルカによる福音書では書かれてはいないんですが、この同じ箇所でマタイとマルコ、マタイによる福音書、マルコによる福音書ではですね、このようにイエス様が自分は長老やユダヤ教と当局者から殺されて3日目に復活するっていうことをイエス様がおっしゃった後にですね、ペテロがですね、それを聞いて、イエス様そんなことを言わないでくださいってね、そういうふうにこうイエス様のことを叱るって言いますか、やめてくださいっていうところが出てくるな、マタイとマルコにはありますよね。要するにそれに対してイエス様がお前は神のことを思わず人間のことを思っているっていうふうに言って叱られるっていうところが出てくるんですから、ということは逆に言うと弟子たちもですね、まさにメシアっていうのは、この意外って言いますか、このイエス様のおっしゃるようなメシアではなくて、やっぱり彼らもまた自分たちを導き、そして、ローマ帝国から独立させてくれる、そういうメシアとしてイエス様を見ていたのかもしれませんよね。そうじゃないんだよと、そうイエス様はここで教えておられるということでありますね。そうじゃないでしょうか。で、ただだからこそイエス様はやっぱり弟子たちに対して、こういう新しいと言ってもいいかもしれない、本当のメシアにじゃあ従っていくのは、この私に従っていくっていうことはどういうことなのかということを教えられたわけです。なんかその戦いとか、ローマからのね、独立とか、そんなことを考えている弟子たちにも、そうじゃないよねっていうことを教えてくださったっていうのが、この後の言葉なんですね。23節。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。と。そうあるわけです。どうでしょうか。従ってここにはイエス様の弟子たち、イエス様に従っていくと、そういうことの意味と言いますか、真髄、イエス様という新しいこの誠の救い主に従っていくっていうことはどういうことなのかっていうこと、そのことを教えておられる言葉なんです。そしてまずここで注目すべきなのは、イエス様は皆にっていうのは、イエス様は皆に言われたと23節ありますよね。十二弟子だけにおっしゃったわけじゃないんですよ。十二人にとか、人たちにとかって言ってないんです。私についてきたいものは皆なんでしょ、この皆はね。みんなですよ。特別エリートだから、こうするようなきゃいけないんで。あなたたちは選ばれたもの、特に弟子たちの中でも特に選ばれた十二年だから、こういうふうにしなさい。そんなことをおっしゃってないんです。みんなっていうことは、イエス様のことを信じよう。イエス様に後をついていこうと思う者は、誰でもこの教えを、このことを守ってね、してねっていうふうに言っておられるっていうことなんですね。そして、まず何かっていうと、まず、イエス様に従うということは、私についていきたい者は、自分を捨てなさい。自分を捨てる。これが昔からいろいろ言われてきている言葉なんですね。自分を捨てるっていうのはどういうことか。これはギリシャ語で申しますと、アルネササソーヘアウトーンという言葉です。アルネササソーっていうのは、アルネオマイという動詞の命令形ですね。ヘアウトーンは自分自身です。自分自身をアルネオマイしなさいという言葉ですね。アルネオマイっていうのはどういう意味かというと、否認するとか、背くとか、 やはり捨てるとか、そういう意味なんです。よくですね、だから自分自身を否認する、自己否定するんだとか、あるいは自分を殺す、ちょっと厳しい言葉なんですけど、自分を消してしまう、無視って言いますか、無視、自分を無にするっていうことですね。そういうことを言っているのかとも考えられてきたぐらいと重く取られてきた言葉なんですね。だけどそれはですね、やっぱり勘違い、やっぱりどうしてしまいます。つまりね、自分を殺すっていうふうにはおっしゃってないっていうこと。それは大きな間違いだ。なぜならば次の25節にこうあります。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の命を、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては、何の得があろうかってイエス様おっしゃってる。自分の体を滅ぼしたり失ったりしたら何の得、だから自分を殺しちゃったら、そりゃ、全然真逆な話になりますよね。ですから、ここはイエス様に従っていくための最初の一歩。まず自分を捨ててっておっしゃってるわけですから、この自分っていうのは、自分の持っているものを全部否定してね、これまでの自分を完全に何て言ったらいいのかな。自分そのものをもう、無にして、そういう意味ではないっていうことで、捨てなきゃいけないって、そうではなくて、まず、そのイエス様に従っていこうとするならば、自分を捨てるこの自分っていうのは、今までの自分というふうに考えていただいて構わないと思います。今までの自分を、まず、一旦、捨てなさいと。つまりイエス様に従うっていうことは、今までの自分の生き方とか考え方とか、そういうことを一旦、置くっていうか、一旦捨てるっていうか、区切りつけると。そして、イエス様に、やっぱり、後についていくっていうことは、その、今までの自分の延長線上にはないんだ。今までの古い自分は一旦ここで区切りを置いて、新しい、思いで新しい自分としてイエス様にやっぱり付き従っていくと。それは逆に言うと、キリストを受け入れるっていうことですよね。自分の中に。そうじゃないでしょうか。自分の中に、キリストを受け入れるっていうことは、やっぱりそれ以前の自分っていうものについては、これはある意味では、整理をしなきゃいけないということだと思います。ですから逆に申しますと、イエス様に従っていく、弟子としての道、クリスチャンとして生きていくっていうのは、なんかちょっと今までとは少し考え方を変えようとかね、少しこのイエス様の言葉を取り入れて生きてみようとかね、そんな感じじゃやっぱりダメだよねって言ってらっしゃるわけです。新しい道へと、新しい生き方へと入っていくんだと。新しい自分に、やっぱり、なろうと、向かおうと、そういう意志か、思いというものが、とっても大事だよって言うんですよ。それをイエス様は、自分を捨ててという言葉で表現なさったんだと思いますね。今までの自分をどっかで一区切りつけなければいけないよって。その上で従っておいでよということだと思います。そして、二番目。第二段階として、自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。二番目としては、日々自分の十字架を背負いなさい。これがまた、本当にすごい言葉だなぁと思います。これもひとまずギリシャ語で申しますと、アラトーっていうのは、アイローっていう言葉の命令形ですね。アイローっていうのは命令、取るとか、受け取る、運ぶ、持っていくっていう言葉です。何を持っていくのかというと、トン・スタウロンですね。スタウローっていうのは十字架です。十字架を持っていく、運ぶんだ。しかもその十字架は、アウトーという言葉が、あなたの十字架を運びなさいっていう言葉です。この言葉の凄さは、何と言っても第一に、やっぱり、イエス様に従えっていうことは、イエス様 まあ、イエス様言いそうな、我々であるならば言いそうなことはですね、私の十字架もちょっと背負ってよって。イエス様は辛く苦しいわけでしょ。ここに最初に申しておっしゃっても、必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺されるんだと。だから、一緒にね、戦ってよとか。それこそ、独立戦争じゃないですけど、一緒に十字架を背負おうと。私のこの大変な重みを君たちも一緒に背負ってほしいというふうにおっしゃってかなわない。そういうところなのに、そうじゃないんです。イエス様は、私の十字架は私が背負うから、あなたたちはあなたたち自身の十字架を背負いなさいとここでおっしゃっているということです。あなた方はあなた方に与えられた十字架があるから、それを背負っていくことが私に従うことと同じなんだ。その意味は同じなんだよって言うんです。ここが面白い。ここが面白い。イエス様の十字架をお前たちも一緒に、大きな十字架をさあ一緒に、ね。なんか、背負って頑張ろうっていうふうに言いそうなところじゃないですか。あるいは、世の中の、それこそ指導者とか、あるいは先を行く、そういうもの、なんか一つの出来事をみんなでなんか成し遂げようという時には、一つのそのものをみんなで背負う。そういうふうに、会社にしろ、世の中にしろ、まさに軍隊なんかはまさに一つの目標のためにみんなで、頑張るみたいなね。チームなんかも、スポーツなんかもそうかもしれません。でもそれじゃないんです。そうじゃないんです。それぞれ十字架を、別々の十字架を担おうっていうんです。イエス様はイエス様の十字架がある。あなたたちはあなたたち一人一人にね、弟子たちみんなで、じゃあ一つの他の十字架を担げ、そんなこともおっしゃってないんです。それぞれ一人一人が、あるんだよねって言うんですよ。それを担いでいこうって言うんですよ。そのことで、それぞれの十字架を一緒に担ぐという仲間なんだと。連帯なんだっていう、こういうところが、すごい、違うよな。なんか、無理やりですね、自分の言うことを聞かさそう、片棒を担がそうとか、そんなことをここではイエス様は考えておられないんです。少なくとも、イエス様が、十字架のについての迫害や苦しみを経験するのと同じように、例えばイエス様に従おうとするときには、弟子たちもそれぞれにね、迫害や苦しみを、まあ、狭い意味で言うと、イエス様がそうやって苦しみを背負われたと同じように、あなたたちもイエス様に従おうとするならば、やっぱり迫害とか苦しみを経験するだろう。それぞれの場所でですね。それがあなた方の十字架なんだ。それぞれ一人一人の状況や事情が違っているけれども、イエス様に従おうとするときに、どうしても様々な困難や問題というものが出てくるだろうし、それを背負うんだって言うんです。それを一人一人背負っていけるっていうことが、私に従うということで通じ合えるんだよ。そのものなんだよって言うんですよ。イエス様の十字架を担ぐことが、イエス様に従うということではないっていうのは、これは大きな、キリスト教の考え方だと思いますね。イエス様の導きだと思います。そして、実はこのイエス様の言葉の第2はですね、あらかじめ弟子たちはこの言葉を聞いているわけですよね。でも先ほど申しましたように、イエス様にがですね、この私は苦しみを受け3日目によみがえるって言った時に、ペテロが、そんなこと言わないでくださいって言ったのと同じように、多分この話を聞いた時には、まだね、何のことだというふうに弟子たちは感じていたに違いないんです。殺されるとかということだし、もう一つ、それぞれの十字架を背負ってね、行きなさいっていうのも、何イエス様おっしゃってんのっていうですね、一緒に十字架を担ごうっていうふうに言ってくださる方が、どんなにか彼らにとってみれば連帯感もあるし、わかりやすかったと思いますね。一緒に死のうみたいなところですからね。ところが、それぞれの、十字架を背負えというのは、 この後ですね、いざ、イエス様のまさに十字架を目の当たりにした時に、この言葉が聞いてくるんですよ。どういうことかというと、もしこの言葉がなければ、自分の主人が目の前で今殺されるわけ、十字架でね、殺されるわけ、従ってきたら殺されるんだ。例えば、エジプトの、昔はあのエジプトの王様、ファラオが死んだら、その家来たちが一緒に、一緒に埋葬を殺されたわけですよね。だからそうじゃないように、平和を、ローみたいなのが出てくるわけなんだけど、例えば中国の皇帝が死んだら、お妃が、殉葬と言いますけども、一緒に埋められて殺されたりしたわけですよね。で、弟子たちだって、イエス様と一緒に死のう、イエス様の後を追って、自分たちも死のう、殉葬じゃないですけど、殉教しようっていうふうに、イエス様の後を追おうとしたかもしれないんですよね。そういう思いを少しは考えた弟子たちもいたかもしれないんです。でも今日の聖書の箇所、まさにイエス様はそのことを分かっておられたのかもしれませんが、あなた方のそれぞれの十字架を背負い、私の十字架は私が背負うんだ。私の十字架をあなたたちも一緒に背負えと私は言わなかった。言わない。それぞれの十字架がある。それぞれの十字架を背負えっていうふうに言われていたこの言葉があったから、彼らはその十字架で亡くなったイエス様の後を追って死のうということはしなかったんです。そうじゃなくて、この後使徒言行録出てくれますように、自分たちもイエス様に従ってイエス様と同じように伝道の旅へと出ていくと。その中でいろんな迫害や困難な問題が出てくる。その時にきっと彼らはまた思ったに違いないんです。あ、これこそ、自分たちの十字架だと。これをだから、担っていこうと。先ほどの自分を捨ててというとの言葉との関連で言うならば、イエス様に従う時には、その古き自分を捨てるんだって。そして新しい形で、今までのある意味では言い方を変えるならば、一旦は捨てて、そしてイエス様に従っていく。それは全く何か、何にもない形で、何にも新しい自由だ、解放された。もう、その、何の重荷もなくて、もう本当に天国のようなね、嬉しくって嬉しくって仕方ないなんていうことはないよっていう、そうじゃないよって言うんです。それぞれの十字架が託されるんだっていうことでしょ。それぞれの十字架が新しく託される。あるいはそれは、もしかしたら、すでにあるものをもう一度信仰を持ってね、もう一度新たに、背負っていく。これが私の十字架だ。これが私の、いわば、生きる道、宿命だと思って、イエス様がそれを与えられた。神様が、与えてくださったものと、受け止め直していく。そういうこと、なんじゃないかって。で、それは、決して、殉教をするわけじゃないんですよ。だってここに、日々という言葉があります。毎日一日一日っていう言葉なんです。一日一日自分の十字架を確かめるような、自分がどの十字架なんだろうか、私にとってこれはどの務めなんだろうか、イエス様は、神様は私に何をなせというふうに、これを背負えっていうふうにおっしゃってるんだろうかっていうことを常に日々やっぱり考えながら生きていくと、決してその殉教を知ると、私たちもまた十字架につけていく、かかっていくって、そういうことじゃない。日々の生活っていうことが、ここで問題になっているということを、だけど、ここはすごいなと思うのはね、なんか、信仰を持つっていうことは、イエス様に従うっていうことは、全く自由で、もう何もかも、何でもやってもいいよ、とかね。 なんか新しい、全く新しくされて好きなようにさ、生きてごらんっていう風に言われるのではなくて、むしろね、背負うってことは、新しく守るべきもの、新しくこれを、やっぱり君がこれを解決しなきゃいけないし、君がこのことを、やっぱりやってほしい、そういう課題、定めって言いますか、宿命と言ってもいいかもしれません。それは時には苦しいことであったり、辛いことで背負うっていうのは、やっぱりどっかそういうところがありますよね。でもそれを守るべきもの、新しい自分がこれを務め、神様から新しい務めが与えられていくんだと。それを、なんて言ったらいいのかな。守るべきものが与えられるっていうんですか。課題が与えられる。それは実は、それを、守るべきものをちゃんと守っていく強さ。これが自分の、やっぱり、なすべきことだ、務めだ、任務だと。このことは私の十字架なんだっていうふうにね、思っていける、そして生きていけることの強さって言いますか。それを生き抜いていくことによって、自分の信仰も、やっぱりね、それを背負うことによって、信仰が増し加えられていく、あるいは信仰が続けられるっていうことがあるんじゃないでしょうか。そう思います。やっぱりイエス様につながっていくっていうことなんですよね。イエス様の十字架も背負っていかれたあの姿を私たちは見ながら、私たちもこの自分の課題を背負ってこれからも背負っていこうと。もっと言うならばですね、イエス様も十字架を担いでいてくださっている、一緒に十字架を担いでいてくださる、それはつながってるわけですよね。私の首輝きを負いなさいと、疲れたもの重荷を負う者は誰も私のもとに来た休ませてあげよう、私の首輝きを軽く、私の荷は負いやすく、私の首輝きを私の荷は軽いって、そうすれば安らぎを与えられるというね、あの言葉にやっぱり励ましながら、励まされながら、私たちも日々一日一日歩いていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、私たちもまたそれぞれにいろんな課題や問題をあなたから実は託されている、またこのことによって私たちは生きる、このことをあるから、これがあるから、足腰がしっかりして、歩いていっているんだっていうこともまた事実であります。どうぞ主よ、長い歩みですけども、一つ一つしっかりと歩んでいけますように。そしてこの道は必ずあなたにつながり、そして復活の喜びにつながるということを思いながら、主よ、歩き抜くものでありますように、あなたに従っていけるものでありますように、皆によって祈ります。アーメン。